んにちは。鈴木康之のノンストレスコミュニケーションポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口直美です。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんかね、はい、順番で言うとですよ、毎回こうやってお話をしていって、そうですね、ゴールデンウィークになり明けてね、5月病でどうとか、そしたら梅雨になりました、梅雨が明けましたとかって順序立ててお話をする展開ね、毎週毎週ね、お届けしてるんで、そういうこう入り口の話になりますけど、もうなんか梅雨が飛んじゃったよね梅雨が飛んじゃって、もうまあ沖縄の方は、はい、先月ね、6月は結構長めな梅雨と、結構雨がすごく量が降ったので、
はい、
なんか久々の梅雨らしい梅雨だねって沖縄の方たち言ってたけど、それで沖縄が明けると、なんかわかんないんだけど、人間別に競争なんてしなくていいんだけど、なんか先に梅雨が明けるってこんなに嬉しいものなのかなとかって思って、あ、俺って、僕って意地悪な人間だなと思ったんですよねもう本州の人たちはこれからだな、しめしめって、別になんかなんか意地悪じゃないんだけど、なんか開けたことの嬉しさと、ああ、これからか大変だよねって思いながら、なんか意地悪な自分がいるなっていうふうに、この前感じた。と思ったら、梅雨明けちゃったでしょ、
はい。そうなんですよね、一瞬で。
驚きましたよ、本当に。
はい、本当に。
この週、この前の週末、ちょっともう台風とかって話にもなったから、台風もこれからちょろちょろ来るとは思いますけど、もう夏本番でね、先週とかだと気温が30度後半とかね、直美さんのところも暑いでしょ。
すっごく暑いです。ただ湿気はいつものこう毎年の梅雨明けの後のじとじとの暑さとかではなくて、カラッとした暑さなんですよね。
あ、本当ですか。
はい、比較的、まあ、はい、
まあまあ、でもそれだったらいいかな。でも暑いよね、
うん、暑いですね。
先週、先々週あたりはちょっといろいろなところに勉強会というか講座というか研修の講師で参加させていただいてきましたけど、はい、沖縄から来るっていうこと自体が皆さん珍しいみたいで、よく講師しててどこからですかって言うと、だいたい東京とか大阪とかっていうことが、沖縄って言われるとなんか皆さん驚かれて、そうするとやっぱり暑いでしょとかって言われましたけど、いやいや、今はもう先週先々週とかは、いやいや、沖縄よりも本州の方が暑いですよ、間違いなく暑い。そう、いやー、もう全然鹿児島の方が暑いですよとか、この前は愛知県豊橋もだって、あれ40度近くあったから、沖縄は40度ってことはないんで、30いいところ32、3度までですよ、沖縄って上がっても。
そうなんですね、うん、
多分ここ3年ぐらいで暑いのは暑いけど、35度以上とか絶対ならないから、周りが海だから、
はい、
そう、全体的には暑い亜熱帯な地域にはありながらも、島、大きい島とかではないから、周りにが海に囲まれてるから、その分やっぱり冷える、風が吹くから、
あ、
そこまでは暑くならない。だから愛知県の僕の行った豊橋っていうのは内陸の方だから、
はい、
内陸の方に入っていったりとかするとやっぱりこもるから暑いんだろうね。
へー、あー、意外な。じゃあ涼しいんですね
うん、そういう意味では涼しい。暑いけどね、夏だから暑いけど、そういう意味では涼しい。
へー、
そう、台風のシーズンになってくるとね、また湿気とかね運んでくるから、その不快さはあると思いますが、もう観光客の方たちも多いですよ、平日休日本当関係なく、この出張ももう行きも帰りも観光客の方たちが満席状態ですよ。 すっごくいっぱいいる。
わあ、あっという間に戻りましたね、じゃあ。
いやいや、本当に戻った感じですね。ね、少しまたコロナの感染も増えてるとかって言いながらも、まあまあ、各自が気をつけながらっていうところなんでしょうね。
はい。へえ。
はい。皆さん、沖縄に来ていただいて、はい、はい。沖縄はもう、本当に来てーって思ってると思いますから。
ああ。
そう、準備も、どんどんどんどん万端なのかな。まあいろいろと物価がどうこうとかって言ってるけど、やっぱり沖縄の観光地は人がいるからいいね。いすぎるのもどうなのかわからないけど、でもやっぱり閑散としてるのは寂しい感じるよね。
そうですよね。
うん。本当にどちらかというとやっぱり賑やかな方がいいと思いますよ。
うん、
ちょっと心地よさを感じに来ていただければと思います。
はい、ぜひ、はい、はい。
さあ、そんな中でどうですか、最近直美さん、なんか思っていること、
はい、
感じていることとかありますか？
はい、あの、結構大きな変化がありまして、あの、はい、大きなお仕事を一つ、あの、区切りをつけたんです。
おう。
はい。で、区切りをつけるんですけれども、
卒業ってことですね。
卒業ですね。はい。なんでしょうね。ちょっと、イレギュラーと言いますか、予想してなかったこともあったので、
うん、
負の感情も生まれたんです。
うん。
聞いてたことと違ったっていう、で、もう終わるので、もう、じゃあ、いいですと。まあ、自分の希望とこういうことを伺ってたからこういうふうにしてきましたけど、ちょっとお話違うようなんですけどって。うん、で、自分の希望は伝えて、あとのことはもう決定していただいたら、もうこちらは合意するだけなので、じゃあ、
うん、
ご判断くださいという感じで、うん、まあ、綺麗に終わりにしたいなって思って、そんな終わり方にしたんですけれども、全くもって約束と違うなって思ったことがあったので、
あら、まあ、
まあ、ひっくり返ってびっくりしたんですね。なんで、うん、まあ、でもそうは言っても、もう合意しますっていうふうにも伝えていて、もうどうであれ、もういいですっていうふうに伝えてあったので、うん、自分の中では割り切っていたつもりだったんですが、
うん、
はい、なんか、もう自分が悪いなって思いながら、そうなったことは、うん、まあもうしょうがないって思いながらも、まあ、まあ、ね、なんか、自分で分かっているつもりなのに、なんかもう、もやもやと言いますか、吹っ切れない、なんか感情があったので。
そうね、まあ、いわゆる納得はしているけど、なんか、うん。まあ、考えとか思いはな、もう整理ができてる感じ？
はい。
なんか、
いや、こんなことあるって、どうして、じゃ最後それも説明してもらえたらあれだったんですけど、その説明もないんかいっていうような感じとか、もうでも、まあ、聞いても無駄かって思ったり、もういいやって、思って、まあ、半分そこに投げやりが含まれてるっていうこと自体も、私がやっぱりすっきりしてないんだなって思いますけど。はい。で、なので、なんか、もう前に進むだけだって、一歩、まあ、ほとんどそう思ってるんですけど、そう思いながらも、うん、なんか朝興奮して4時半に目が覚めちゃったりとかして、あ、もう今は眠れてますけど。
なるほどね。
その翌日だけは、はい、びっくりしちゃいました。なので、そんな時、なんですかね、不快なことというんですかね、うん、気持ちの整理がつかなかったことに関して、
うん、
どういう、こう、整理をしていくのか、
うん、
はい、っていうのをお伺いしたいなと思いました。
なるほど。でも、そうね。あるよね。
はい、
まあ、当然、 こう、こちらに火があるとか、相手に火があるとか、ないとかね。そういうことは、ともかくとして。まあ、相手だったら、もう相手のことだから、もう考えてもしょうがないし、
ね、
相手が変わらなければ、こっちも、ね、納得しないと思ったらもう仕方ないっていうふうに、こう、気持ちをね、ね、そういう気持ちにならなきゃいけないとは思うし、時には自分の場合だったらその原因が何なのかとか、ね、それをこう整理をして改善して、次回からこういうことをしないようにしようとか、次回はもうこういう二の足を踏まないようにしようとかっていうところまでは、整理はするんだとは思うんですよ。っていうことはいろいろと考え方とか、まあ、考えとか思いとかかな、そこら辺までは理屈としては納得ができたりとかするんですよね。
はい。
多分。
うんうん。
でもなんかモヤモヤするとか、
はい。
なんか不快さ、気持ち悪さとかっていうのが残っていると、そうするとその時。相手と話したときに、もう、その場では決着してるんだけど、その時に、ああ、でもああいうふうに言われたことが納得いかないって、急になんかまた波が押し寄せたりとかね。
そうなんですよね。はい。
なんかその、もやもやのもと、不快なもとっていうのがわからないと、何か、その時にはまあ、ああいうふうに言われたけど、まあ仕方ないなっていうふうに一旦、ふうって思ったときに、何かモヤモヤの根源があると、でもやっぱりあの言い方はないよねとかね、波が押し寄せるんだよね。
おっしゃる通りです。なんか忘れたはずのものがまた蘇ってきて、やっぱりなんか納得いかないよねってい う波ですね。やっぱりそういうのが時々、はい、波立ってきますね。
ありますよね。はい、特に何か、どういう時ってことじゃないけど、一旦はもうこれ仕方ない。もうこれはこれで。まあ、時には、納得しよう。まあ、時には諦めようっていうふうに思う方もいらっしゃると思うけど、もう、直美さんの言うように、僕が今お話をしたように、何か根源みたいなもの、根っこみたいなものがあると、思い起こしたように、波がまた押し寄せてきて、でもあの言い方はないよね、とか。自分自身だったら、でもなんであんなことしたんだろうってまた思い始めたりとかね。
はい。なんか、そうですね。もっとこう言えばよかったのかなとか。
うん。
はい。
ってなりますよね。でも、その、じゃあ原因とか根源みたいなものって、何なんですかね、その不快の根元。
何なんでしょう。もうわからないです。相手も、噛み合ってないっていう時点で、相手だって同じ気持ちなのかもしれないですし、でもしくは、私には分かりきれない何かが、あるんでしょうし、はい、いろんな可能性もあって、本当になんか簡単に、単純な話ではないっていうことはあるんです。だから、本当に、もう、想像もつかない答えがあるのかもわからない。
そうね。
そうですね。
そうするとやっぱりその不快というか気持ちもやもやしているものが増幅されるよね。
ああ、そうですね。なんでで
もそう納得してるんだけど、なんでこうやって蘇ってくるとか、もうどうにもならないことじゃない、過去のことだからしね、もう決めたことだから、はいはい、でもなんでこうやって押し寄せていくんだろうって思いますよね。
はい、
それがこう逆に解決できないから悩むとかっていう方になってて増殖していくっていう感じの方も僕も経験あるし、今もそれはあるし、あるし、
はい、
それは本当にそうだと思うんですよ。でよく心理カウンセラーの方もおっしゃられるし、僕も本当にそう思うしね、まあ、僕もそういうことをしてるからだけど、じゃあそういう時どうしたらいいんですかとか、どういうふうに対処するんですかって本当に直美さんと同じように聞かれるんですけどね、対処法、もうね、はい、これはね、一言で言ったら、はい、もう気分転換しかないと思ってるんですよ。
おー、はい。
はい。やっぱり、原因を突き止めても、まあ、そもそも、ですよ。その、 もうそれそう感じてるわけですよね。なんか不快を感じてるわけじゃない。
はい。
ただその何を持って不快を感じてるかっていうのはわからないし、心の中だから、体の中、心の中だから見えないじゃないですか。
はい。
はい。ただ何かそういうものが入ってるわけですよね。
うん。
心の中、体の中、頭の中にね。となったらですよ、それを何かもう こんな風に、思うなんて、こういう風に感じるなんて、もう自分が弱いとか、なんでなんだろうとか、ずっとそこに定着してしまうと、どんどん増幅してしまうので、その不快、じゃあどうするのか、心地の悪さをどうするのかって言ったら、うん、順番で言ったら、その、今なんかわからないけど、一番目はなんかわかんないけど、この不快さを感じてるんだなっていう、何が原因かわかんないけど、
うん、
不快は感じてるっていうものは感じていただいていいと思うんですよ。だって、そう感じたくないと思ってても感じちゃうのが人間。
はい、うん。
だからそれは、あ、感じてるんだなっていう自覚っていうのは必要だと思うんですね。
ああ、それはいいんですね、まず。
うん、不快は感じているんだと。
はい。
まあ、ある程度原因とかそれがどうのこうのっていうことも今考えてたわけだから、それはそうとして、何かわからない不快さが残っている、不快さを感じてるんだなって。
おー、はい。
それを受け止めた上で、一つは、今後どうしたらそういうことを感じないようになるかっていうことを考えたりだとか、違う行動を取るっていうことをするっていう2段階目に行くんだけどね、
はい、
それでまあ楽しく過ごせればいいんだけど、
はい、
でもそうは言いながらこの不快さはどうなのよっていう状況まで行った時は、はい、もう気分転換です。それはその不快さとして感じてるんだっていうことを感じて実感して、はい、これちょっとイメージで言ったら置いといて、
はい、
置いといて、はい、忘れようとかいけないとかそういうことじゃなくて置いといてぐらいがいいと思うんですよ。置いといて、自分の好きなこと、
はい、
楽しいこと、ワクワクする、ワクワクをこう実感することとか、
はい、
そういうこと に目を向ける。
おー、
そうですね、はい、ストレスがたまると、まあ、食べ過ぎはいけないけどやっぱりこう女性だと甘いもの食べに行こう、美味しいものとか
はいはい、
はい、とか、うん、自分はそうね、直美さんは、音楽を聴いたりだとか実際にも演奏することも好きだから、はい、そういう好きなことをする。
あー、そうですね、
はい、そうすると自分の心の中のどこにあるかわからない、どのぐらいの大きさかわからない、その不快さっていうものが、心地よさによって、不快さが小さくなっていく。
あ、
だからお休みを取って好きなところに旅行に行くとか、ディズニーランドで、ディズニーランドもそうだし、USJ とかっていうアミューズメント遊びに行くっていうところに行って、心地よさを入れてくればいいんですよ。
ああ。
そう、だから昔から気分転換した方がいいとか。
はい。
違うちょっとした心地いい行動を取ってみることによって、うん、その不快さが小さくなってくる。
はい。
それでまたその仕事に戻って、まあ、新しいことをするとか、
はい。
日常に帰っていけば、小さくなっているから。
ああ。
前回よりも間違いなく小さくなってるはず。その不快を感じるときは。
なるほど。なんか、割と気分転換をしてるつもりの時でも、こう、なんか、淡々と何か作業をしてても、ふっとこう入ってくる時があるじゃないですか。
うん。
でも、と、それをしてなかったらもっと支配されてるわけだから、やっぱり、だんだんそれもちっちゃくなってるよっていう、なんか、気持ちも持っててると、全然違いますよね。
あ、また
来たけど、ちっちゃくなってるぞって。
うんうん、
こんなもんが久しぶりだなって思ったり。
あ、そうそう。いいね。はい、いいね。そういう感じ。
そうですね。
一旦はそう、忘れかけて楽しい時にもね、まあそうだな、あ、美味しいもの食べて美味しいねって言って言い終わった後に、またその負の波がふわっと入ってくるかもしれないよね。
はい、はい、はい。
それはそれで、あ、また入ってきてるなぐらい。ダメダメとか、変に忘れようなんていうふうにすると、反作用のようにまた増殖するから、
うん、
あ、湧いてきてるわ、はい、置いといて、うん、少し経ってからまた湧いてきたな、はい、置いといて、それよりも楽しい、うん、嬉しい に集中しようっていうふうに思った方がいい。
うん、
出てきた時にこれまだ出てくるから何とかしなきゃ、また出てきた、なんでってそっちに集中してしまうでしょ。だから出てきたら出てきたで、あ、また出てきたねって、はいはいって思って、それよりも今やっている楽しいに集中する。今や、行動している面白いとか充実している心地よさを実感するっていう方に集中するって、これが転換する、切り替え。この方法が分かったら、そう。なんでこんなに楽しんでるのに、ほら、また出てきた、やだーってこっちに集中しちゃうから、出てきたなーぐらい。出てきたなーって、はいはい。
なるほど。
そう。っていう風にすると、どんどんどんどん不快さが軽減していく。これをやっていくと、楽になっていきますよ。
なるほど。はい。
そのためにも何かって言ったら、日常、これはね、日常の別に不快を感じたい時にでも、普段目の前にある幸せとか楽しい、嬉しい、美味しいっていう心地よさっていうものを、自分はどういうものを見たり、聞いたり、感じたりね、食べた時の味覚でもそうだし、そういうものを見つけておかないと、不快が訪れた時に対応が効かないから、
おー、はい。
だから何が楽しいのか、自分ってこういうことが楽しい。ね、ナオミさんに前も質問したことあるかもしれない。ナオミさんはどんなことが楽しいですか、嬉しいですかっていう時に、ちゃんと自分でも言えるような状況になってないと、楽しい、嬉しい、心地よい、美味しいが見つかっていなかったら、本当に不快になった、不快が波を押し寄せてきた時に、転換できないから、
うん、
なんとなく楽しいじゃなくて、私はこれが楽しいっていう日常のやっぱり実感があるから、それを入れてくればいいからね。
ああ、なるほど。はい。
だから皆さんには、日常を何気なく楽し、普通に今日も時間を過ごしてると思うけど、その中でもこういうことが私は楽しいと思ってるからこの仕事してるんだとか、こういうことが楽しいからこういうところに行くんだっていうことが、明確になっていたら、そこを持つために、だから、ま、時には、ビジョンとかね。
はい。
あとは、バリューで、自分自身の価値、価値あることってどういうことなんだろう、みたいなものを、日常から見つけていってると、その、不快からの外しやすくて、未来に向けて行動したりとか、はい。自分の気持ちもそうだし、行動、結果にも変化が起きてくるというふうに思いますよ。
うわー、すごい。
はい。
なるほど。
そんな感じです。いかがでしたでしょうか。
とっても整理されました。道筋が見えるっていうのも本当希望ですね。そうすればいいんだ、
う
ん、
そうね、そうね、
心の準備が
決まりました
。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは最後にお知らせです。ノンストレスコミュニケーションポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。コミュニケーションでのお悩み相談や、こんな時どうするのなんていうご質問を鈴木さんにお答えいただきますので、皆様どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細をご覧いただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問いただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。